お願いします。
辻先生は営業マンの悩みが3つあるとおっしゃってるんですけども、それは何でしょうか？
なるほどね、はい、そうですね、僕個人的には営業マンの悩みはだいたい3つに分類されるんじゃないかなと思っています。まず1つ目が集客に対する悩みで、2つ目がクロージングに対する悩みで、3つ目がクレームに対する悩みかなと思っているわけです。まあ、一番でかいところが集客かなと思います。集客ですね。集客の悩みが一番大きいかなと思います。テレアポだとか飛び込み営業なんかの営業、訪問販売みたいな、ああいう営業法っていうのは要は人海戦術でやっていく手法だから、たくさんの人がたくさん金庫を押したら誰か一人はそのね、クロージングができて売ってくれることができるだろうっていう数の分母が大事な戦略になってくるわけね。でそうなってくるわけだから、もちろん売れる人売れない人っていうのも出てくるだろうし、数の戦略になっちゃうからね、たくさん人がいないとなかなか成り立たない戦略になってくるかなと思うわけ。だから営業マンが3人しかいないですっていうのに飛び込み営業やりますとかテレアポやりますっていうのは、まあ、めちゃくちゃきついと思うのよね。モチベーションも上がらないし一緒に下がっていくと思うしね。なかなか厳しいかなと思います。で、じゃあその集客の悩みってどうしたらいいんですかと僕も悩んでいました。僕も電話営業、テレアポやってみましたから、で売れなくなってきてみんな辞めちゃったからね、みんな辞めちゃって僕一人になったわけで、で僕一人になって、じゃあ電話営業やりたいんですか、テレアポやり続けるんですかって言われて、僕はもう嫌だったから、その集客っていうのを、はい、チラシ広告でやろうっていうふうに始めたわけね。営業ってよくね、集客とその交渉、まあ、セールス、印鑑を押すっていう契約、クロージングするっていうのをごっちゃ全部一緒にして営業っていうふうに言われる人が多いんだけど、それね、分けた方がいいです。集客と営業、交渉っていうのは分けるべきだと僕は考えています。でこれを一緒に全部やっちゃうからすげえ大変なわけね。僕は、テレアポやってる時っていうのは交渉は結構うまいんだけど、集客、要はテレアポでアポを取るっていうのが結構苦手でした。だからテレアポのアポインターさんとかを雇って、僕はクロージングのクローザーとしていけれる形がいいなと思っていたわけなんだけど、結局その時はね、やっぱ商品の寿命とかいろいろな理由があってダメになってきましたよと、テレアポが通用しなくなりましたよってなった時にやめようと、もう飛び込み営業もやりましたけど、はい、ダメでしたね、嫌でしたね、やりたくなかったです。で僕はその広告でやろうと。で集客の一番何が嫌かっていうと、もう断られることなんだよね。断られることが一番嫌ですよと、ものすごいストレスになるから、この断られてもへとも思わないものってなんだろうと、よく言われるのがホームページとかは24時間365日ね、戦ってくれる営業マンだみたいなホームページがねって言われているように、同じように、
はい、
僕が行かなくても24時間365日働いてくれる、しかも文句も言わない営業マンを広告に落とし込んだわけね。チラシ広告に落とし込みました、僕のやっていたそのスキル、喋っていたスキルっていうのをそこに落とし込んでね、紙ベースに落とし込んで、その紙を読んだら僕がセールスしているような感じでそのチラシ広告が訴えかけてくるみたいな風にしていこうと思ったわけね。で集客で何をしたかっていうと、多分営業の集客って僕の話を聞いてくれる人を探すみたいな感じになってきてると思うんだけど、もうちょっと入っていくと、その商品に興味を持っている人で、今現在悩みを抱えている人ね、でその解決方法としてあなたの商品が解決方法になりますよっていう悩みを抱えている人、その商品に興味のある人を見つけようと、それを広告で見つけ出そうとしたわけね、宝探しのように。で要は、チラシ広告がコンパスみたいなもので、お客さんが宝箱みたいなねそのコンパスで探していくみたいな感じなんだよね。もうちょっと変えていくと、お客さんが私それに興味ありますって言って手を挙げてもらえるようにするためにはどうしたらいいのかなって言って、僕は、集客の悩みっていうのはチラシ広告に変えていくことでね、テレアポだとか飛び込み営業の断られるストレスをなくすためにはどうしたらいいのかって考えた結果、僕はチラシ広告にしました。で、2つ目のクロージングに関して言えば、これね、 交渉に入る前にちゃんとお客さんを見定めているかっていうことね。多分前回にも言ったけど、お客さんはこの3つの条件に当てはまってるかどうかっていう、でその条件に当てはまっていなかったら全部切れっていう話なんだけど、はい、1つ目がお客さんはその商品を買いたいと思ってるかどうか、で2つ目がそのお客さんはその商品を買える予算があるかどうか、で3つ目がお客さんとその会社、営業マン会社との、そのお互いがウィンウィンの関係でいられるかって、この3つの条件が当てはまらないんだったらそれは追いかけるべきではありませんということね。うん、じゃあその間どうしたらいいのかっていうと、それは教育に入ってくるわけだから、クロージングって要は交渉するっていう話になってくるんだけど、その僕が即決営業やってる時っていうのは人柄も売ってお客さんを教育して、でさらに今しかないと思ってこう売り込むって契約させるっていうことをやっていったわけね。即断即決営業だから会ったその日に契約させるみたいな感じにしているわけだからね、なかなか難しい高度なテクニックだっていう話らしいんだけど、僕はそれをずっとやってきたからそれが普通だと思ってたわけね。だけどこれ難しいですよということだから分離しようと思ったのね。教育は教育で、人柄を売るのは人柄を売るっていう別々で分けていって、僕が行った時にはもうお客さんがちょっと欲しいです、あなたから欲しいですっていう状況にしようと思ったわけね。そしたら一回検討しますなんかも言われないし、他はもっと安いところがあるんじゃないのかと、予算を見てから検討するわなんていうことも言われないわけね。なんで僕が行った時にそんなことはほとんど言われないのか、成約率は僕はなんで9割以上もあったかっていうと、そのクロージングの教育の部分と人柄を売るっていう部分をそのクロージングの時にやってないから、もうもっと前の段階でやってんだよね。教育っていう観念を置いて、それは僕は小冊子を行ってやっていましたよと、あと自己紹介の資料なんかを使って僕の人柄を分かってもらったし、その小冊子で商品の知識を与えてお客さんの知識レベルを上げることによって教育することができましたよと、であとはその人柄をね知ってもらうということで、僕のことを好きになってもらったらもう辻さんから買おうみたいな感じで考えているわけね。だから行ったら、まあ、普通にもう雑談するだけとか商品説明するだけで売れるますよということになってくるわけ。これが僕がやってきたやり方ですね。クロージングを1回で全部やってしまうんじゃなくて分けてやるっていう、これもね1回で全部やるっていうのはねめちゃくちゃ難しいと思います。はい、エスキモーに氷を売るような状態になっていますので、多分ね営業マンの人ならみんな知ってると思います。エスキモーに氷を売れよ氷を売れよっていうふうに言われていたと思いますけど、はい、エスキモーに氷を売るようなきつい仕事したいんですかっていう話ね、したくないわけよ。だから複数回に分けたら楽ちんですよと、要は砂漠で水を売る状態になりますよと、砂漠でもう丸一日水も何も飲んでない人に水ありますって言って言うだけで欲しいって言ってくるわけだから、買いたいって言うわけだからね、そういう状態にしようと思ったわけ。そうするためにはどうしたらいいのかっていうのを、クロージングを一発で全部終わらせるんじゃなくて複数回に分けてやっていくと、で、小冊子だとかそういうツールを使って分けていくっていうふうにしたのね。それが一番結構うまくいったのは、僕はねホームページもそうかなと思う。ホームページで、会社概要だとかね、その辺全部見てもらったお客さんっていうのはもう成約率 100% です、僕のお客さんで。でホームページを見てうちに会社に来られるわけね、電話で問い合わせじゃない、キャハンのねお客さんが辻さん会いたかったですとか言ってきてねぜひちょっとうちの家の見積もりをお願いしますっていうふうに言われるわけで、その人はその人たち全員に共通することがあって、ホームページ全部見ましたって言ってくるのよ、全部見たって。でぜひあなたにお願いしたい、辻さんにお願いしたいっていうふうに言われているわけね。もう教育がホームページ上で全部完結してあるから、あなたから見積もりが欲しいんです、あなたから買いたいんですっていうふうに言ってきてくれるわけね。これがクロージングの悩みを解決する方法として、その1回でやらないと、小分けにして教育するとか人柄を売るっていうのは別のツールを使ってやりましょうねと、ホームページなんかもやりやすいし、その資料を送るっていうのもいい方法ですよっていう、もう複数回に分けるっていうのがいいやり方かなと思います。で、3つ目のクレームに関して言えば、これはね商品サービスのクレームに関して言えば、これはもうすぐに対応した方がいい。例えば不具合が起きたとかエラーが起きたとかね、まあ、僕の場合だったら太陽光だったら、例えば設置して、3日目4日目なのにエラーが出ましたとかだったら、もうそれはすぐ対応しなきゃいけないわけね。 だから営業マンのせいっていうか、まあ、商品のせいでもあるんだけど、それをすぐ行動する、すぐ対応するっていうのに、その営業マンの進化が得られますよと。お客さんもそんなに怒りませんよと、うん、怒らないですよと、水産悪いんやけど、はい、ちょっとエラーが出てるんよと、ちょっと見てきてくれるっていうふうに言ってきてくれるわけね、はい、悪いんだけどちょっと来てくれるとか、でなんとかしますねとか連絡しますねとか、まあ、僕の場合だったらシャープに連絡しますねってなっちゃうんだけど、
はい、
シャープに連絡しましたと、でシャープの方から連絡あると思いますとか LINE でペローンと送ると、はい、ありがとうございますって感謝されるわけよ直接言ってもいないんだけどね、 LINE でそのやり取りやりましたって言って、返信するだけですぐにありがとうございますって反応が来るわけ、うん、それはまあそのちゃんと対応した方がいいですよっていうクレームなんだけど、多分営業マンが抱える悩みの、もう1個目、クレームに関する悩みって2つあって、1つが商品サービスの悩みでしょ。これは、まあ、しっかりせえやと、メーカーしっかりやれやとかっていう話になってくるんだけど、もう1個は客のわがままね顧客のわがままの場合は多分もうストレスになってくると思うんだけど、これは僕から言わすと、ちゃんとした人に売っていますかっていうことね。例えばやからみたいなやつに売ったらいかんよと、もうなんかなんていうのもう柄の悪そうなやつとかに売っていませんかと、ちゃんと良識のある人に売っていませんかと、柄の悪いやつに売ったらそれはもうえらいことになるよと、そんなのはと、もうこれ男女のお付き合いと一緒ね、もうこれもうゴロつきみたいなやつと付き合ってたらそれはいいことないよと、女の子にもね、だって彼は私に対して今優しくしてくれるもんって言ってるんだけど、今だけね優しくしてくれるのは、でそんなんで結婚したりしたら必ずっていうほど不幸になるっていうふうに言われてるらしいですよ分かります、もう 1000% 不幸になると、もう必ず離婚しますよなんていうふうに言われていると。で何か何ていうの、面相学とかそういうこう分かる人はもう写メ見ただけで分かるとか僕も多分分かると思います。営業マン分かるんじゃないかなと思う、売れっ子の営業マンも多分分かると思います。まあ、パッと見ただけで、あこの人打っていい人やとか、あこの人打ったらあかん人やみたいなのを判断してると思うのよね。その時の売り上げが欲しいからといって打ったらあかん人に、打ったらやっぱダメよ、もう悪循環になってしまうから、それはね売らない方がいいと思います、僕はもう声に大にして言いたい。特に営業成績が落ちてきた時ほど変な客が来るのよその客に歯を食いしばっていらんって言って断れるかどうかね。そんなんに頭下げてこうべたらしてやってしまった瞬間、客は俺は神様だろうっていう変な客がね、ものすごいクレームを言ったりとかして、もう悪循環のスパイラルに陥っちゃうので、そういうのはもうズバッと断った方がいいですよっていうのは僕は言いたいかなと。そしたらお客のわがままによる変なクレームっていうのは受けなくなりますよと。紳士淑女からは変なクレーム来ないよ。さっき言ってた僕のように、じゃあもうメーカーに連絡しておきますねって言った瞬間にありがとうって言って感謝されるわけね。その辺の分別が全部分かってるってことよ。販売店の僕の役割と何かエラーが起きた時の お客さんの役割だとか全部分かってた上でお願いします、ありがとうって返事をもらっているわけね。本来なら自分がやらなきゃいけないことを僕が代用しているみたいな感じなんだけど、それが分かってない人はお前がやって当然だろうこらとか言ってくるわけね。毎日なんでお前見に来ねえんだよとか言ってわけのわからんこと言ってくる場合がありますよと。これはもう単純に売ったらいかん客に売ってますよってことだから、この営業の悩みね、3つまとめると、営業マンの悩みってまあ3つありますよと。1つがまあ集客に関する悩みね。で集客なんで悩むかっていうと、まあ要は目の前で断られるからね、お客さんと目の前で断られるからですよと。でテレアポだとかその飛び込み営業ってのは人海戦術だから、数の戦略になってくるわけだから、例えば小さい会社だとか僕みたいに一人になってしまったっていう場合はもうそんなにできないですよと、モチベーションも下がるからね。で僕はどうしたかって言ったら、そのチラシ広告にシフトしていきましたよと、まあ、ダイレクトマーケティング の, 広告、営業広告っていうんだかな、ダイレクトマーケティング、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法にシフトして変えていきましたよと。そしたら僕が直接ね目の前で断られるわけではないので、ストレスゼロの集客方法ができるようになりましたと。でクロージングに関して、クロージングの悩みに関して言えば、 一気に全部やろうと思わないことです。一気にその場で即決させようなんて思ってももう難しいと思う。今のこのご時世、デジタル社会だからね、すぐ検討されて比較される時代だから。だから何が必要かっていうと、クロージングで何が必要かっていうと、まずあのお客さんを教育しなきゃいけないってことでしょ。で人柄、自分の人柄を売らなきゃいけないわけでしょ。であの契約を締結させるわけだから、この3つが一気にやるわけよ。それが難しいってわけだから、これを分けましょうと、複数に分けた方がやりやすいですよと。それを今まで僕は一気にまとめて1回で終わらせてましたけど、ちょっと今この時代の流れ的にもこの1回でやるっていうのは難しいから、複数回に分けていきましょうねと。そっちの方が楽だからね、うん、でそのためにツールを使ったらいいと思います。ホームページだとかもそうだし、小冊子とかでお客さんを教育していく、自分の人柄を売っていくっていうのを別のツールを使ってやっていったら、いざ契約を締結する交渉、クロージングの時、目の前にお客さんがいてて本当にクロージングする時っていうのは、変なあの心理戦なんか使わずにお客さんが自らじゃあ買いますって言ってくれるんで、めちゃくちゃ楽な営業できます。で3つ目のクレームに関しても、あの商品の不具合だとかサービスの不具合に関しては、これはもうある意味チャンスなので、自分をねあのレベルアップしていくっていう意味も含めて、これはもうすぐに対応した方がいいですよと。ですぐに対応したらお客さんからありがとうって言って感謝されます。でネックなのがお客さんのわがままね、わがままな客が言ってくるクレームに関して言えば、これは売る相手を間違っているからです、うん、あのしょうもない客というかゴロつきとかそういうね、あのやからみたいなのに売っちゃうとそういう風になっちゃいます、うん、そうじゃなくてちゃんとしたあのなんていうの、礼儀正しい人っていうか、あの紳士淑女っていうかね、あの常識良識のあるちゃんとした人に売りましょうと。もう常識良識のがない人に売っちゃうと大変な目に遭います、
はい、
うん、だって嫌ですよね、あのね、あのそんな常識の非常識の人に打ったら、その非常識はこっちにも来るわけだから、はい、変な悪縁がつきまとっちゃうので、そういうのはちょっと縁を切った方がいいと思いますからね。そういうのはいくらお金がもらえるからといってお客さんにしてはいけませんと。あのもう厳しいだけ、きついだけですからね、はい、うん、この営業マンの悩み3つっていうのを、まあ、今のでねちょっと改善していただければ、そのストレスがなくなるんじゃないかなと思いますので、まあ、よかったらね、あの、まあ、まあ要はダイレクトレスポンスやってくれよっていう話にもなってきますけどね、
はい、
まあ、これで、興味のある人を集めて教育して購入してもらうっていう、この3つのね、あのバランスというか、この3つに分類していくっていうのがいいですよと。でちゃんとした人に売りましょうねということですかね、
はい、辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。